メディ FM761 キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今ね、障害のある方にエールを送りというふうに、申し上げましたけど、もうエールを送るどころじゃないそんな、今日はゲストさんにお越しいただきました。まずは電話の向こうのひかるさん、まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ラジオお聞きの皆さん、はじめまして。
はい、はじめまして、
パーソナリティの松下直美さんの仲間でお友達の、広島県在住の世良幸宏と申します。統合失調症の当事者です。はい、呼ばれたい名前はひかると言って、飼ってる猫の名前をピア活動のハンドルネームにしてます。ひかるでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ひかるさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私のことはじゃ あ, あのいつものように直でお願いします。
直さんで。
はい、ね、ひかるさんと私とは何年前に出会ったんだろう。何年前になるんだ。
5年くらいかな。
いやー、5年か、そんなもんか。まだそんなもんかな。そんなもんかな。なんかずっと付き合ってる気がするんだけど、5年くらいになるのかな。
うん、
はい、あのキラリの集いという集いでね、
はい、
出会って、そこからずっとなんだかんだ言いながらあのつながってて、
つながってます ね、
ずっとつながっててっていうことで、この前はですね、日本福祉大学の看護学部の授業にあのひかるさん、Zoom で登壇していただいて、学生さんたちが統合失調症の人たちに対してすごくこうあの感慨深い感想を持ってくれたので、これはぜひということで、すぐ講義が終わった直後にひかるさんをごめんラジオに出てってお願いした、そんな次第です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのではですね、あの、まあ、早速なんですけれども、ひかるさんがですね、統合失調症をね、発病なさった頃の話を、もう今視聴しておられる方は少し想像がつかない世界だと思うので、お聞かせいただいていいですか。
はい、発病したのは、1995年の、阪神淡路大震災の年の、神戸に震災復興で仕事に行ってたんですけど、まあ、元々の仕事が、父親がしてた、住宅関係の基礎工事をする仕事をしてたんですけど、まあ、父親がちょっとアルコールに溺れて、僕20歳の時に父親が亡くなって、その会社を継いで仕事をしてたんですけど、まあ、当時はバブルで仕事は右か左に山のようにあったんですけど、バブルが弾けた頃に、広島には仕事がないっていうことで、その年にだから神戸の震災が起こって、神戸に行けば仕事があるということで出張という形で、神戸で仕事してました。で、まあ、自分の会社を持ってたので、その経営が良くないと金銭苦とか過労とか一番は不眠だとは思うんですけど、1週間ぐらいも一睡もしなかったような気がするので、今から考えると、まあ、発症して当然かなとか、だから一番は不眠が引き金になったと思ってます。
そこからこう受診とか入院とかに至るにはどういう経過だったんですか。
だから多分向こうで神戸で錯乱してて、今何を言ってるのか分かんないような状態になってしまったので、まあ、親は父親も死んで、親は両親を離婚していないんで、兄が家族なんですけど、まあ、兄が広島から神戸まで迎えに来てくれて、兄の車に乗ったまま、そのまま、まあ、精神科の病院に直行って形で広島の精神科の病院に入って、最初だから錯乱してたので、まあ、さっきも言ったように1週間寝てなかったので、鎮静剤を打ってもらったら、まあ、隔離室で週間、3日間ぐらいは寝てたみたいで、 隔離室もだから保護室って隔離室も1週間ほど経験はしました。
なるほど、そうかそうか。じゃああんまりその入院した頃のことはあんまり覚えてないのかな。
まあ、割としっかり覚えてるっていうか、
覚えてる、
うん、覚えてる、どんな人がいたかっていう、なんかその看護師の名前とか顔も覚えてるような気がするし、
うん、
だから最初はその錯乱してたんだけど、鎮静剤打ってもらってもちろん服薬もしよって、
うん、
割と正気を取り戻してたんだけど、
うん、
で最初の入院の時は1ヶ月で退院できたんですよね。
1ヶ月で退院できた、
はい、でもすでに発症はしてたので、
うん、
服薬なんかは全然その意識もなく、病識がないもんですから、
うん、
服薬してなくって、やっぱりこう起死念みたいなのがこう自分が生きてたらいけないんだみたいな感じになって、
あ
2回目の入院はリストカットをして、まあ、倒れて、まあ、貧血が倒れたところを家族に見つかってみたいな感じで、
1回目の入院は、まあ、そのちょっとこう錯乱みたいな状況になってそれが収まって、でも薬の服用の仕方とか薬が大事だってことがあんまりわからないまま退院して、 で2回目がリストカットまで、その死にたくなっちゃった、
そんな感じですね。
で
またそこから今度は、まあ、病識とか、まあ、服薬大事なんだなとかって分かってくるんだけど、
うん、
3回目の入院はだから自分の会社が潰れて、いよいよ住むとこがなくなってみたいな感じで、だから3回目の入院の時は 病状が悪いわけじゃなくって、
うん、
住む家がないのでっていう形で社会的な入院で3回目の入院をしました。
なるほど。その時に
、まあ、今までは働いてたんだけど働けなくなって、
うん、
生活保護を受給してみたいな形で、
病
院での生活が始まっていくんですけど、
そっかそっか。その生活保護は、まあ、入院中に生活保護を受給してって感じですか。
うん、まあ兄に面倒を見てもらうわけにはいかなかったので、
うん、
まあ一応世帯分離みたいな形で、
うんうんうんうん、にしてって感じだね。
まあその、
うん、
住所だから、その潰れた会社の持ち家だったところの住所をずっとそのまま使いながら、
うん、
同じ市内だったので、まあ古い住所を残したまま生活保護受給を続けて、
うん、
病院での生活が始まっていくんですけ ど、
なるほど、ね、
その当時はだからまだそのまあいい意味では無表情なんかもしれんけど、その、
うん、
職員に対しても反抗的じゃないし、
うん、
従順で問題を起こさないタイプだったので、
うん、
まあ、すぐ入院という形からその退院扱いの共同住居というところで生活し始めて、
うん、
でもその時はだんまりっていうか、
だんまり、
もう何も話さないみたいな形で、おはようございますとはい、いいだけで、この3つの言葉でなんか切り抜けて3年ぐらい脳面みたいな顔してましたね。
そうなんだ。あのヒカルさんの症状って、その調子が悪くなる時の症状ってどんな症状なんですか。
その、
うん、
共同住居電気圧通所時代は、
うん、
ストレスを溜めては爆発するみたいな感じで、不満を溜め込んでは職員に怒鳴り散らすみたいな感じで、割と問題児的な冷気圧生活時代でした。
ああ、で冷気圧時代はそのだんまりからちょっと爆発するようになってきたんだ。
そうですね、最初だんまりだったんだけど、だんまりの時もこの職員はいいとか、この職員はなんか大きな声出して嫌いとかっていろいろ、
うん、
自分の頭の回転はすごい回転してたんですよ。ただそれがこう表情に出ないんですよ。その怒りも表情に出ないし、
うん、
不満とか笑いとかもないしみたいな感じで、
うんうんうん、
でも頭の中ではいろいろ考えていたんですね、
うんうんうん、そうするともうあのヒカルさんの中でこの職員はいい職員だぞ、この職員は不親切だなとか、そういう区別をついている。
そうなんか表情には出ないんだけど、うん、頭の中はすごい回転していてみたいな感じで、こいつは言うことは腹立つなとかで腹は立てるんだけど、
うん、
その怒りすら表情に出ないみたいな感じです、
うん、だけどね今なんかすごくこうペラペラ喋ペラペラ喋るがいいじゃん喋れるんだけど、その、うん、要は少しずつこうよく喋れるようになったきっかけは何の。
きっかけはだから まあそのだんまり決め込んでたんだけど、この人になら喋ってもいいかなみたいな感じで、霊験職員にちょっと声かけて、あんたの言うことは1個もわからんわとか言われて、なんであかんかな思って、僕の中ではなんかこうちゃんと方程式が問題が解けとるんですよ、だからこうなってこうなってこうじゃ世の中ってのはこんなもんじゃんとかって、あんたの言葉は1個もわからんとか言われて、その、一番信用できそうな職員に心の口をさらけ出して話をするんだけど、分からんとか言われて、じゃあ1たす1は2やんか、で 2じゃないと丸もらえんじゃろとか言ったら、それは学校のテストだったら1たす1は2かもしれんけど、世の中には1たす1は2以外にもいっぱいあるんだよとか言われて、えとか思って、こいつ何を言っとるんだとか思って、じゃあ教えてや、教えてやったら、それはあんたが考えんちゃう、自分が調べてくんよとかって言われて、なんかその人にひっつきもっつきで喋るようになったら、なんか親父ギャグも言い始めてみたい、俺なんか笑いよるみたいな感じで。
なるほどなるほど。じゃあ一人信頼できるスタッフさんがいて、まあ、あのちょっと分かんない、意味が分かんないこと言われることもあるけれども、でもその人だったら話しとっても、まあ話してもいいかなって思える人がいたわけね。
だんだんこう話をし始めてみたいなのが徐々にではあるんだけど、でもその当時だから、その共同住居の部屋で14インチのブラウン管テレビが1個あるんだけど、大好きなナインティナインの番組が30分が見れないんでね、3分か5分ぐらい見よったらもうチャンネル飛ばして変えて、また一周してしばらくしたらまたそこのナインティナインの番組戻ったんだけど、こいつ何しようかなとかって、部屋の相方もさぞかし思ったろうなと思うぐらい、
その見れな
30分が集中できない、
あ、集中できないから次に飛ばすのね。
そうそう、イラッとするっていうから。
あ、なるほどなるほど。
だから その当時のデイケア通所時代も 今思い出すと、立ったり座ったり立ったり座ったりとか、いわゆるその静止できない赤シジア的な症状が出てたので、
なるほどなるほど。今ね、そのヒカルさんの中の症状って何かある？
今だから、その最初盗聴盗撮妄想があって、お風呂とか、トイレとか誰かに見られてる感じはあって、でもまあ俺は幸い男だけ少々のことはいいかとか思いながら、ただその盗聴盗撮妄想がなくなるわけじゃなくって、薄れていくような感じで、でも今職場で働き始めて9年なんやけど、最初の頃は会議室を掃除しよっても、誰かに見られるんじゃないかとか不安があって、一個も休まんみたいな、いつ行っても働きよるみたいな感じで、それがなんか職場の中ではあの人は真面目だみたいな感じに通って、から、いや俺はサボりたいんだけどサボれないんだよ、だから本音の部分はサボりたいのにさとか。
なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。ちょっとねここでね、もうなんかまだまだ話が聞きたいんだけど、番組のテーマソング入りますね、
はい、
はい、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。
思いやりは
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。ひかるさん、
はい、
はい、またじゃあさっきの話をどんどん聞いていきたいんですけど、共同住居に移ってね、でまあ、でケアに行きながらっていうところから、今の状況にまでこうリカバリーするその状況をちょっと思いの丈を話してください思いっきり、
うん、はい、からデイケア通所を10年間して
10年したんだ
10年間。だから お米からご飯を炊くこともできなかった、何もできなかったので、
うんうん、
とにかくまず米と味噌汁を作ることが教えてくれとかってお願いして、
うん、
料理のことも学びながら、
あ、そ
リカバリーするためにはパソコンのスキルもいるだろうと思って、まあ、うん、共同住居っていうところに仮住まいによるけ有線ではインターネットが危険かったんだけど、うん、当時はまあ PHS っていう無線でインターネットできたので、
うんうん、
パソコンを、まあ、生活保護住居になったらパソコンを買って、
うん、
その PHS で弱い電波ながらインターネットを使いながらみたいな感じで、
あ、すごいね。
働くためにはパソコンももちろんスキルがいるだろうとか思って、
うんうん、
だから当時はだからさっきも言った6畳の部屋に2人で住んでたんだけど、
うん、
毎日そのデイケア通所から帰ってきて6畳一間2人住んでるんだけど、そこに洗面布団が2枚並んどんだけど、そこを上げて待って掃除機をかけるっていうのはまず1年間やったら俺は多分この部屋掃除機がかけれるようになったことにしようっていう、1年に1個だから2年目は掃除機かけるとお風呂を、
うん、
みんなのお風呂を俺が掃除するけ、みんな掃除せんでもいいよって、毎日俺が掃除しよって、これができたら多分掃除機もかけるお風呂も洗えるっていうところを1年に1個ぐらいのペースでなんかやってたような思いがある。
なるほど、あれだね、30分のテレビが集中して見れんかった人がそこまで行くのはね、すごいことだよね。
でもだからどんだけ頑張って10年経って、
うん、
家族である兄に、実は一人暮らしでアパートに出たいんだけどって言ったら、うちの兄貴が、お前の頑張りは1ミリも感じんわとか言って、
いやー寂しかったね。そっか、
俺がどんだけ頑張ったと思うとね、その 100歩先行くまでにまず一歩は大事なんや、一歩歩ましてくれって言ったら、お前の一歩は1ミリも感じんのんじゃ、そんなに反抗せんわとか言われて、
あー、そうなんだ、
このままでええんかとかって霊気屋長に言われて、霊気屋長と主治医の先生とうちの兄貴と4者面談するんだけど、うちの兄貴はおだらすだらみたいなドヤ顔してから頭下げへんのにゃ、
なるほど、
ね、お前のところ病院はおかしいけえなとか信用できんけえなとか、
あ、
お前は10年間お世話になった霊気屋長と主治医の先生でお世話になってます、頭下げれやとか思うけど
、
まあ、お前のところ病院はおかしいんけえとかっておだらすだらみたいな家族で、まあでもうちの家族がそうなんかと思ったけど、
うん、
でもよくある一般的な普通の家族なんだろうしなとか思う、まあ、理解がないっていうのはそういうことなんだろうな、そうなん
です
よ
ね、精神科病院に入院する、うん、精神科のお薬を飲んでいるっていうことだけでもご家族にとっては今までの価値観をこうまるっと変えなきゃいけないあの部分があるから、う
ん、
それを多分
いつになったら薬飲まんでいいんやとかって、
そうそうそう、
一生飲むんよとかって言うんだけど、
そうなのそうなの、そういうことって多いんだよね、家族によってね薬飲んどっちゃかんって言って弾薬したりとかね、うん、そういう間違ったこう解釈は、まあね、もう少しこう啓蒙していかなきゃいけないよなっていうふうに思うんだけど、うん、そうですよね、うん、でデイケアはその後でも説得してデイケアからデイケアはっていうか一人暮らしができたんだもんね、うん、
だから、うん、なるべく、まあ、環境の変化が苦手なんで、
うん、
その通称してるデイケアとか変えずに、
うん、
デイケアから近いところのアパートでその、うん、一人暮らしを始めて、うん、それが兄貴にとって家族にとっては意味がわからんっていう、たったその100メートルの違いが何が違うんやとか、うん、いや管理されとる共同住居と一般のアパートに出ることは違うんやとかって言うんだけど、
全然違うよね、そうかそうか、
でなるべくならこう生活のリズムを変えずに、うん、その一般のアパートからデイケア通所を始めてみた感じで、
うんうんうんうん、
徐々にこう生活のリズムが変わってくるんだけど、
デイケアから今度は次のステップは
デイケア通所をしながら、うん、だからかかりつけ医の法人がいろいろ働くためのプログラムを始めて、
うん
まあ、最初はデイケアの中のプログラムだったんだけど、
うん、
だんだん、まあ、時代的に就労移行とかも立ててくれたので、そこに通いながら、
うん、
でもちょっと申し訳ないんだけど、かかりつけ医の就労移行は俺にとってはぬるかったので、
うんうん、
2年間かかるはずだったのを1年間で辞めて、自分で今度は看護学校の受験を
目指し始めて。そうなんだよね、看護学校の受験したんだよね、勉強したんだよね、うん、すごいよね、
うん、看護学校受験をするのに、その、うん、奨学金をもらわなきゃいけないのが、奨学金っていうのをもらうと生活保護の収入になってしまうから、うん、じゃあその分見越して余計に借りますというわけにいかんらしくって、
うんうんうんうん、
なかなかその当時のかかりつけ医の PSW はそれだけ、まあ、フィールドが違うんで、その院内の中のことしか分かってないんで、
うんうんうん、
でも外で働いてる PSW は外で働いてる PSW のフィールドがあって、多分感覚が違うんだと思う。で、まあ、それこそピア活動の仲間の PSW さんからこういうのがあるんだけどみたいな感じで、うん、なんか社協がやってる貸付金みたいなのがあって、
うんうんうん
うん、まあそれにはだからその民生委員さんの許可っていうか、うん、承諾がいるとか、うんうん、保証人を立てて保証人になってもらわなきゃいけんとか、いろいろハードル高いんだけど、
なるほどね。
それでその民生委員さんっていう社会資源も初めて分かって、うんうんうん、実は前住んでた共同住居の裏の人だって、俺が毎朝おはようございますとかって
元気に挨拶してたんだ、
に声をかけようとしてた
そうかそうかで結局看護学校はどうなったの？
看護学校は受験をし、
うん、
まあ私の3つ3校ぐらい受験して、うん、多分ペーパーは通ってる自信があるんだけど、うん、面接になるとあんた質問はないとかって、まあ、いわゆる診断書を提出しろって統合失調症の診断書を提出するんで、受験料は美味しくいただいて、でも通わせると合格にはならんよみたいな感じで、質問はないです、面接官が質問がないとか言うんだけど、
あ、それは辛かったね。
最初から落とす気じゃんとか思いながら、
で結局今はどんな仕事
で、その後、うんうん、結局その看護学校の受験のために勉強しとったのが役に立って、
うんうんうんうん、
障害者の、訓練校みたいなところで、
うんうんうん、
あの簿記をちょっと勉強したんね。
簿記すごいな、うんうん、
能力開発校かな、はいはいはい、能力開発校の簿記コースが空きがあるんよとかって、
うん、
その通所施設にハローワークの担当がやってきて、
うん、
じゃあ俺ちょっと試験受けてみるとか言ったら、その基礎勉強がその看護学校の受験するために勉強しちゃったら全く同じようなのが出題されて、うん、これは楽勝だと思って多分受かっとるだろうと思ったら、
うん、
何人かその16人だったら、うん、枠があったんで、それに入っとってみたいな感じで、
あ、受かったね、え、よかったですね、
はいはい、でその時にちょっとマナー講師みたいなのがおって、
うん、
職場ではお疲れ様ですって声をかけますというのは、俺はそれすら知らんかったからさ。
ああ、そっかそっか、そういうところで勉強ができたんだね。
うん、でなんとなくこう働けそうな気分になって、
うん、
今の職場をハローワークで探し当ててみたいな感じで、うん、
そっかそっか、
割となんか理解のある、
うん、
あの事務長さんがおって、
うん、
まあ、事務長さんもなんか片目を失明しとって、小さい頃に失明しとって、自分も実は障害者なんだとかいう事務長さんだったんで、ちゃんと理解があって、ちょっとあんたを採用して使ってみたいんだとか、最初だから OT アシスタントをしておったんだけど、ちょっと事務でいろいろいろんなことをしてもらいたいんだって言って、まあ、職場内で移動して、
うん、
今はまあ庶務っていうかいろいろ雑をしてるんだけど、
うんうんうん、
それこそいろんな仕事があって、その、うん、まあ、仕事を変えるだけじゃない、
うん、
駅の選定をしてみたりとか、
うん、
電気も水道も、ね、洗面台が詰まったらやるとか、
うんうん、
トイレも詰まったら自分が直すみたいな感じで、
なるほどね、
何でもやってます、うん、
あの病棟の患者さんにね、 OTA の頃なんか特に接したりとかすることあるじゃないですか、
うん、
どんなことに心がけてますか？
うん、OTA もしょってその患者さんを出る面これまでその押したりするんだけど、
うん、
ただ押すだけじゃなくて、動かしますよ、回りますよ、止まりますよ、ブレーキかけますよとかって声をかけながら、
うんうんうん、
なんか俺がちょっと押すときには、人気の方でもクレヨンしんちゃんみたいにニヤッと笑ってたろみたいな感じで、
それ
と違うだろうとか思いながらやりよったんだけどさ、自分の中では、
うんうんうん、
ただ押すだけじゃなくってみたいな感じで声をかけながらみたいな感じで、
うんうんうん、そうだね、多分自分が辛い思いしてきたからこそね、今の仕事につながってるんだなっていうふうに思います。ヒカルさん、あっという間に時間が過ぎちゃってね、
うん、
まだまだ聞きたいことがいっぱいあるのに時間になっちゃったんですよ、
うん、
で私今思いつきで言うんですけど、
うん、
来月もう一回ゲストで出てくださいまたちょっと日程調整してですね、調整、はい、今このラジオ放送で打ち合わせしてる場合じゃないんですけど、はい、もう少しですね、今のヒカルさんの気持ち、私はもう少しこうラジオのリスナーの皆さんに聞いていただきたいってすごく思ったので、うん、また後から打ち合わせしましょう。
はい、わかりました。
お願いします。
はい、はい、
すごく素敵な方なので、第パート2をぜひ、お送りしたいと思います。とりあえず今日は終わりということで、最後にヒカルさんからのリクエストです。スティービーワンダーのスーパーステーションお聴きください。次回は8月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。